広報津南、新潟県津南町、2021年6月20日号、ナンバー720、1ページ、表紙。表紙の写真。コロナ禍で短縮開催された足ヶ崎小学校の運動会。オープニングで迫力ある龍神太鼓が披露されました。写真の説明。グラウンドに小太鼓、中太鼓が置かれ、法被に鉢巻きの小学生たちがマスクをし、バチを両手に頭の上に掲げています。背景には椅子に座った下級生たちが見えます。紙面の左下には、鳴り響く龍神太鼓と書かれ、関連記事、津南街角スケッチページ8との記載があります。写真終わり。2ページ、津南時間。新幹線でお届けします。JR 東日本と連携して実施された首都圏への農産物の新幹線直送。津南産の芍薬約1800本が新幹線に積み込まれ、東京駅などの花屋4店舗に直送し販売されました。写真の説明。新幹線ホームに花の入った段ボール箱が積まれ、雪美人と書かれた法被を着た町長ら3名が荷物を車内に積み込もうとしています。写真終わり。記事訂正について、先月号で掲載いたしました河原版の虫歯のなかった子で、半の率、三髄の率と掲載しましたが、正しくは半の率、行人弁の率でした。訂正してお詫び申し上げます。町では津南音声訳の会に広報津南の音声訳を委託しています。お聞きになりたい方はホームページをご覧いただくか、詳しくは総務課電話 765-3112 までお問い合わせください。
3ページ、目次、コンテンツ、フィーチャーズ。4ページ、特集、暮らしの防災、いざという時に備えて、避難行動を確認しましょう。9ページ、DMO 推進室だより。12ページ、情報発信強化をしてみませんか？農産物等の販売促進。20ページ、暮らしの防災。避難指示で必ず避難。避難勧告は廃止されました。レギュラーズ。6ページ、見て知って得をする河原版。8ページ、津南街角スケッチ。10ページ、生き生き大好き津南町。11ページ、だんだんどうも、地域包括支援センターです。13ページ、農業委員会の窓。14ページ、地域おこし協力隊だより。農業の豆知識。15ページ、タップで行こう。苗場山麓ジオパーク認定商品。16ページ。広報ライブラリー。17ページ。津南の文芸。18ページ。病院祭事記。年金コーナー。100日運動。議会コーナー。19ページ。ナジョモン通信。戸籍の窓、広報編集室、20ページ、津南町の人口、写真の説明、新幹線のホームです。町長と4、5人の職員が、新潟津南雪美人の上り旗を立て、両手を振って見送っている写真です。ページの下余白に、横いっぱいの大きさに引き伸ばして乗っています。写真終わり。4から5ページ。特集、 暮らしの防災、いざという時に備えて避難行動を確認しましょう。いつ起こるかわからない地震や水害などの災害、いざという時に焦ってしまわないように日頃から避難行動を確認しましょう。そもそも避難って何をすればいいの？小中学校や公民館に行くことだけが避難ではありません。その字の通り、避難とは難を避けることです。数、下の図のように避難には4つの行動があります。行政が指定した避難場所への立ち退き避難。自ら携行するもの、マスク、消毒液、体温計、スリッパなど。小中学校、公民館を表す建物2棟と、マスクをし、リュックを背負った家族4人のイラストがあります。安全な親戚、知人宅への立ち退き避難。普段から災害時に避難することを相談しておきましょう。ハザードマップで安全かどうかを確認しましょう。安全なホテル、旅館への立ち退き避難。通常の宿泊料が必要です。事前に予約、確認をしましょう。ハザードマップで安全かどうかを確認しましょう。屋内安全確保。ハザードマップで以下の3つの条件を確認し、自宅にいても大丈夫かを確認することが必要です。土砂災害の危険がある区域では、立ち退き避難が原則です。イラスト。イラストの説明。2階建ての住宅のイラストがあります。2階の窓から吹き出しで、親子3人のイラストと、2階なら安全、今夜はみんな2階で寝よう、と書かれています。イラスト終わり。3つの条件が確認できれば、浸水の危険があっても、自宅に留まり、安全を確保することも可能です。3つの条件を読みます。1、家屋倒壊等、氾濫想定区域に入っていない。入っていると、流速が速いため、木造建築は倒壊する恐れがあります。また、地面が削られ、家屋は建物ごと崩落する恐れがあります。2、浸水深より居室は高い。浸水深が 0.5 メートル未満。1階床下浸水。0.5 メートルから3メートル未満。1階床上から軒下浸水。3メートルから5メートル未満。2階床上から軒下浸水。5メートルから10メートル未満。3階床上浸水から4階軒下浸水。3、水が引くまで我慢でき、水、食料などの備えが十分。十分じゃないと、水、食料、薬等の確保が困難になるほか、電気、ガス、水道、トイレ等の使用ができなくなる恐れがあります。条件終わり。囲み。台風、豪雨時に備えて、ハザードマップと一緒に、避難行動、判定フローを確認しましょう。あなたが取るべき避難行動は、必ず取り組みましょう。ハザードマップ、中、で、自分の家がどこにあるか確認し、印をつけてみましょう。中、ハザードマップは、浸水や土砂災害が発生する恐れの高い区域を着色した地図です。着色されていないところでも災害が起こる可能性があります。中終わり。家がある場所に色が塗られていますか？はいの場合、災害の危険があるので原則として立ち退き避難、自宅の外に避難が必要です。例外。浸水の危険があっても、1、洪水により家屋が倒壊または崩落してしまう恐れの高い区域の外側である。2、浸水する高さよりも高いところにいる。 3. 浸水しても水が引くまで我慢できる水、食料などの備えが十分にある場合は、屋内安全確保、自宅にとどまり安全確保をすることも可能です。家がある場所に色が塗られていますか？いいえの場合、色が塗られていなくても、周りと比べて低い土地や崖のそばなどにお住まいの方は、町が発令する避難情報を参考に、必要に応じて避難してください。ご自身または一緒に避難する方は、避難に時間がかかりますか？はいの場合、安全な場所に住んでいて、身を寄せられる親戚や知人はいますか？はいの場合、警戒レベル3、高齢者等避難が出たら、安全な親戚や知人宅に避難しましょう。日頃から相談しておきましょう。いいえの場合、警戒レベル3、高齢者等避難が出たら、町が開設する避難所に避難しましょう。ご自身または一緒に避難する方は、避難に時間がかかりますか？いいえの場合、安全な場所に住んでいて、身を寄せられる親戚や知人はいますか？はいの場合、警戒レベル4、避難指示が出たら、安全な親戚や知人宅に避難しましょう。日頃から相談しておきましょう。いいえの場合、警戒レベル4、避難指示が出たら、町が開設する避難所に避難しましょう。囲み終わり。インフォメーション。津南町防災取り組み情報。令和3年5月31日月曜日。大規模土砂災害を想定した合同防災訓練。湯沢砂防事務所の主催で、大規模土砂災害時に関係機関が相互に協力し、迅速かつ円滑に対応する能力を高めるために、同時多発的な土砂災害の発生を想定して訓練を実施しました。津南町からは、町長、副町長、各課長、防災担当が参加し、発災時の対応をシミュレーションしました。写真。訓練はオンライン形式で開催されました。写真の説明。会議室内です。10名ほどの参加者が長机を集めて作った大きなテーブルの両側に分かれて座っています。図上には、令和3年度大規模土砂災害を想定合同防災訓練と書かれた紙が吊り下げられています。参加者それぞれの前に職名等が書かれたプレートがカメラに向かって置かれています。テーブルの前方にはプロジェクター、送られた画像を映し出す機械が置かれています。写真終わり。令和3年6月8日火曜日、新潟県総合防災訓練第1回全体会議。10月31日日曜日に開催予定の令和3年度新潟県総合防災訓練。今年度は津南町を会場に実施されます。第1回の全体会議では、県内の関係者が総合センターに集まり、訓練内容などについて打ち合わせしました。当日は地震を想定した訓練が実施される予定です。写真。約60名の関係者が集まり、意見を交わしました。写真の説明。体育館の中での会議の様子を写した写真です。写真終わり。令和3年5月20日から避難勧告が廃止され、警戒レベル4で避難指示が発令されます。詳しくは本誌の裏表紙の記事をご覧ください。
6から7ページ。暮らしの情報満載。見て、知って、得をする河原版。大きく暮らし、相談に分けられています。暮らし、5項目あります。1、水道、下水道、メーター検針。 7月7日水曜日から町営水道及び下水道メーターの検診を行います。正確な検診のためにご協力をお願いします。日程7月7日水曜日から3日間予定検診期間中のお願い。メーターボックスは地面に設置されています。メーターボックス上に物や車等が乗っていると検診できませんので移動をお願いします。メーター付近に犬をつないでいる場合、検診期間中は別の場所につなぐなどのご配慮をお願いします。メーターボックスが草や土で隠れてしまったり、メーターボックスの内部が土や水で埋まってしまったりしないようにご協力をお願いします。お問い合わせ、建設課上下水道班、電話 765-3116。 2. 新潟県産材の家づくり支援事業。県産材を使った住宅建築への補助。ふるさと新潟で育った県産材で家を建ててみませんか？対象、県産材を利用した県内で居住のために建築する新築住宅やリフォーム、増改築を行う住宅等、アパート等の共同住宅や住宅と店舗を併用する物件を含む、県産の畳、瓦、漆喰塗り、珪藻土塗りによる加算補助あり。補助額、一棟あたり3万円から最大54万円。申し込み締め切り、令和4年2月28日月曜日。申し込みの受付は先着順で、予算額に達した時点で募集終了となります。お問い合わせ、南魚沼地域振興局林業振興課、電話 025-772-8262、または県ホームページ、新潟県産材の家づくりで検索をご覧ください。3. 飲食関連事業者等を対象とした新潟県事業継続支援金。新潟県では飲食店の売上減少により長期にわたり厳しい経営状況が続いている飲食関連事業者等、飲食店と直接取引している事業者及びタクシー事業者、自動車運転代行業者に対し事業継続に向けた支援金を支給します。制度の詳細は新潟県ホームページ等をご覧ください。支給額、県内で単独店舗または事業所を経営する事業者20万円。県内で複数店舗または事業所を経営する事業者40万円。受付期間、6月1日火曜日から9月30日木曜日。対象者、県内の飲食店と直接かつ継続的な取引があり、県内に本社または本店を有する法人または個人事業主。支給要件。事業者全体の売上高について、令和2年12月から令和3年8月までの期間において、2ヶ月連続して前年同月比で 20% 以上減少していること等。申請書類。新潟県ホームページから入手してください。ホームページからの入手が難しい方は、観光地域づくり課までお越しください。お問い合わせ、事業継続支援金センター、電話 025-248-7270、午前9時から午後5時まで、土日祝日除く。4. ネット119。7月1日からネット119が運用されます。ネット119とは、聴覚障害者がいつでもどこからでもスマートフォンなどの画面上のボタン操作や文字入力で119番通報を行えるシステムです。 利用対象、十日町地域消防管内、十日町市津南町に在住、もしくは在勤の聴覚障害者など、音声による119番通報が困難な方、事前に申請、登録と専用アプリのインストールが必要です。お問い合わせ、十日町地域消防本部通信指令室、電話 757-0119 代表。5. 電話リレーサービス。7月1日から電話リレーサービスが運用されます。電話リレーサービスとは、オペレーターが手話、文字と音声を通訳し、聴覚障害者等と聞こえる人を24時間365日電話で双方向につなぐサービスです。日常での使われ方の例、警察や消防への緊急通報、医療機関などへの予約の連絡、親族や友人、勤務先、学校などへの連絡。電話リレーサービスが始まると、今後、職場や自宅で電話リレーサービスを利用した電話を受けることが考えられます。オペレーターが、電話リレーサービスです、と名乗りますので、拒否することのないよう、ご協力をお願いします。お問い合わせ、日本財団電話リレーサービス、電話 03-6275-0910、 ファックス 03-6275-0913。 囲み記事、人も会社ももっと元気に、中小企業退職金共済制度、略して中退協、掛け金の一部を国が助成。掛け金は全額非課税。手数料も不要。外部積立型なので管理が簡単。パートさんの加入も OK。詳しくはホームページへ。中退協で検索。独立行政法人勤労者退職金共済機構。中小企業退職金共済事業本部、電話 03-6907-1234、 ファックス 03-5955-8211。 囲み記事終わり。相談、弁護士による無料法律相談。法律に関わる問題、悩みについて弁護士による法律相談を開催します。相談料は無料で、お一人一組30分までとなります。一人で悩まず弁護士さんに相談する機会をご利用ください。事前申し込みとなりますので、先開催日の前週の金曜日までに申し込みください。なお、定員に達し次第締め切りとなります。開催日、原則毎月第2水曜日。今後3ヶ月の開催予定日、7月14日水曜日、8月18日水曜日、9月8日水曜日。時間、午後1時30分から3時30分。7、8月は午後4時まで。場所、津南町役場3階。相談内容、借金、近隣トラブル、不動産、交通事故、労務問題、相続、離婚、家庭内トラブル、インターネット関連のトラブル、悪質商法など。お申し込み先、お問い合わせ、税務町民課町民班、電話 765-3113。 囲み記事が2項目あります。 1. 山に入る際は熊注意。 行楽や山菜採りなど山に入る際は熊にご注意ください。特に次の点に気をつけましょう。単独行動は避けて、複数で行動。熊が出没した場所をチェック。作業中はこまめに周囲を確認。子熊を見たら立ち去る。熊を刺激しない。鈴、ラジオなど、音の鳴るものや熊よけスプレーを携行。熊の目撃情報などは、津南町防災メールで配信しています。2. 宝くじ公式サイトでも宝くじを購入できます。特典1、貯まる、使える、宝くじポイント。宝くじの購入で100円につき1ポイントの宝くじポイントが獲得できる。宝くじ公式サイトや宝くじ売り場で1ポイント1円として使える。特典2、購入から受け取りまでネットで完結。24時間いつでも宝くじの購入可能。抽選結果も宝くじ公式サイトで確認。当選金は登録した受取口座に自動でお振り込みするのでとっても便利。特典3、宝くじ会員限定のキャンペーンに参加できる。他にもお得な特典や便利なサービスいろいろ。今すぐ会員登録。QR コードが載っています。本件に関するお問い合わせ先、宝くじコールセンター、電話 0570-01-1192、ナビダイヤル有料、電話 011-330-0777、有料、受付時間10時30分から18時30分、土日祝日年末年始を除く。電話番号を十分ご確認の上、おかけ間違いのないようお願いいたします。囲み記事終わり。8ページ。津南街角スケッチ。津南イベントスケッチ。ニュースが3項目あります。ニュース1。人権について考える。6月9日、津南小学校。津南小学校の2年生を対象に実施された人権教室。人権ドリルでは、こんな時、君ならどうする?という問いかけに対し、自分の考えをみんなが積極的に答えていました。また、白い魚とサメの子を主張し、命は平等であること、思いやりの心、助け合う大切さを学びました。子供たちからは、仲間外れをすることはいけないことが分かった、お話が面白かった、などの感想が出ました。写真が2枚あります。1、人権擁護員の小林さん、本山さん、高橋さん、山田さん、左から。写真の説明。4人の人権擁護委員の方が、児童たちの前に横一列に並んで立っています。児童は椅子に腰掛けて並んで、何列かになり、前を向いて話を聞いています。2、みんなで人権の授業に積極的に参加しました。写真の説明。授業の様子を教室の後ろから撮ったものです。一人の養護委員の人が児童たちの前に立ち、児童たちに向かって大きく右手を挙げています。それに応えているのか、多くの児童たちも元気に手を挙げています。写真終わり。ニュース2、コロナ禍でも元気いっぱいに。5月22日、29日、上郷小学校、 足ヶ崎小学校。上郷小学校はよさこい、足ヶ崎小学校は龍神太鼓をオープニングに始まった運動会。コロナ禍で午前中のみの短縮開催となりましたが、みんな元気に競技に参加していました。写真が2枚あります。1、精一杯走った上郷小学校の徒競走。写真の説明。3人の児童がスタートをしてゴールに向かって一生懸命走っています。スタート地点にはまだこれから走る児童が数人待っているのが見えます。2、足ヶ崎小学校のダンス×玉入れ競技、ダンシング玉入れ。写真の説明。玉を入れるカゴに向かって投げている子、落ちている玉を拾っている子など5人の児童の姿と、カゴのついている長い棒をしっかり持ってしゃがんでいる大人の後ろ姿が写っています。写真終わり。ニュース3。絵はがきで町の PR を。5月26日、町長室。日本郵便様より、津南町の雪下人参、ひまわり畑、カサブランカの絵柄の絵はがきを各500枚ずつ寄贈いただきました。役場の正面玄関にて無料配布しています。写真。日本郵便物販サービス取締役会長の青木様、中央左、より手渡されました。写真の説明。日本郵便の方3名と、町長と町の関係者の計6人が横に並んでいます。中央の会長と町長で一緒に絵はがきを掲げています。写真終わり。9ページ、DMO 推進室だより。DMO 推進室が令和3年度に取り組む内容。6月3日に観光地域づくり法人設立検討のための委員会が開かれ、今年度行う事業について検討しました。この検討委員会は令和2年度に2回行われ、今回が3回目となります。前回に行われてから少し時間が経ってしまいましたが、これはそれまで2回行われた検討会で出てきた課題、人材、財源、津南らしい観光のあり方やジオパークの観光活用などについて改めて内部で検討、調整が必要だったためです。内部検討を行った結果と3月に町の第6次総合振興計画がまとまったことで、改めて令和3年度に取り組む課題について下記の図にまとめました。会議に参加していただいた検討委員の皆様からは、法人設立に向けてできることから活動を進めていこうという前向きなご意見が多く出ました。活気のある津南となるために、津南ならではの体験プログラムの開発や情報発信をさらに具体化していきます。DMO 設立に向けた基礎計画。津南町第6次総合振興計画。未来会議提言書。DMO の登録要件。4つの課題。地域資源、文化の保存と活用方法。地域づくりを推進する体制。情報の集約、発信の手段や方法。観光動向分析と受け入れ体制不足。津南町の DMO の役割とは？来訪者に、この地にある文化を、異日常の体験として提供し、子どもやお年寄りとの交流を通して、町全体の活性化につなげる。そのために、広域での連携も視野に入れつつ、津南型の定義を含め、科学的アプローチによる戦略の策定。地域の自然と資源情報を集約し、魅力ある商品の開発。 一元的な情報発信と受け入れ窓口の整備、地域の自然と資源の保護活動が持続して行われる仕組みづくり、活動を支える基金の設置、これらを実行力ある組織として進めていくための合意形成の場、計画を遂行していくための人材と安定した財源等を決める必要があります。今やるべきこと、ブランドコンセプトの検討・策定、つなぎ型ツーリズムの検討・実践・改善、情報を一元化したワンストップ窓口の運営・改善、滞在プログラムの造成・改善・販売、保全と観光の両立、平場の議論の場、ワーキンググループの企画・運営のほか、ふるさと納税の管理・運営・顧客データの収集・分析・人材育成・ガイドの高度化、総合振興計画について、津南町総合振興計画は、昭和46年度に第一次津南町総合振興計画を策定して以来、10年ごとにそれぞれ10年間を計画期間とする計画を策定してきました。本計画は、希望と愛、参加できる町を基本理念に掲げ、策定委員、町民及び団体代表、と共に策定した長期的な展望の計画です。今年の3月に第6次総合振興計画が策定され、計画内に DMO も位置付けられています。詳しい内容については、町のホームページをご覧ください。http://www.tosunan.niigata.jp/sohiki/somu/zenkikaku.html 津南らしい旅の検討について、これからの旅のスタイルに合った形で、津南の魅力がしっかり伝わるものにするためにはどうしたらいいか、検討・実践をする場を作り、魅力的なコンテンツの開発につなげます。お問い合わせ、津南町役場観光地域づくり課、DMO 推進室、電話 765-5454。
10ページ、生き生き大好き津南町。今月は桑原瀬奈栄養士。6月は食育月間です。毎年6月は食育月間と定められ、食育に対する理解を深め、健全な食生活を実践する人を育てる食育の推進が求められています。食育って何？食育とは、さまざまな経験を通じて、食に関する知識とバランスの良い食を選択する力を身につけ、健全な食生活を実践できる力を育むことです。食育の日を知っていますか？食育の育に合わせ、毎月19日を食育の日と定めています。しかし、津南町において平成28年度実施の健康に関するアンケートの結果から、食育の日を知っている人は5割と低く、まだまだ知らない人が多いことが分かりました。これからも食育に関心を持っていただけるよう、保育園、学校、飲食店など、さまざまなところで食育の上り旗を掲げ、普及啓発を行っていきます。毎月19日は食育の日と書かれた食育の上り旗の写真が載っています。家族みんなで早寝早起き朝ごはん。津南町は早寝早起きの生活リズムを整え、子どもも大人も家族みんなが朝食を食べるなど、良い生活習慣を身につけていくことを目指して取り組んでいます。就寝・起床時間が遅いと、生活リズムが乱れ、朝食の欠食などの不規則な食生活にもつながります。 小さい頃から規則正しい生活リズムと食習慣を身につけるために、小中学校では早寝早起き、メディアコントロールの生活リズムとバランスの取れた朝ごはんを食べることで健康の体を作ることを目標に、津南ヘルスチャレンジカードに取り組んでいます。また、保育園でも早寝早起き朝ごはんの取り組みを行っています。令和2年度の取り組み結果では、小学校の早寝朝ごはんの目標達成率は約 60%、メディア時間は約 80% でした。中学校の目標達成率はすべて約 60% でした。今後も規則正しい生活リズムと食習慣を身につけていくために、家族みんなで取り組んでいきましょう。津南ヘルスチャレンジカードの写真が載っています。朝ごはんをしっかり食べましょう。津南町では朝ごはんを食べない人の割合が20代、30代の若い世代で高い傾向です。時間がない、食欲がないなど理由は様々あると思いますが、朝ごはんはこれから一日活動するためのエネルギーを補給する大切な食事です。食べる習慣のない人は、おにぎり1個、味噌汁1杯、バナナ1本などからでも良いので食べる習慣をつけましょう。朝ごはんを食べるメリット。1、集中力、記憶力がアップ。朝ごはんを食べることで脳にエネルギーが行き渡り、集中力や記憶力アップにつながります。2、体温を上げ、基礎代謝も向上。朝ごはんを食べると、体内のさまざまな器官が活動を始めて、体温を上昇させます。また、代謝も上がって、太りにくい体になります。3、体のリズムを整える。朝ごはんを食べることで、寝起きの体、臓器が目を覚まします。4、便秘予防。朝ごはんを食べることによって、腸の蠕動運動が活発になり、排便を促します。食べることは生涯にわたって続くため、子供はもちろん、大人になってからも食育は大切です。みんなで食育を進め、丈夫な体を作り、豊かな心を育むことで、一人一人が元気で笑顔のある、輝いている町にしていきましょう。11ページ。だんだんどうも、地域包括支援センターです。津南町地域包括支援センター。電話 765-5455。津南町認知症見守りキャラクター任国子のイラストがあります。もしあなたの前に困っている人がいたら、高齢化率 40% を超える津南町において、認知症はとても身近な病気です。認知症があっても、皆さん地域の中で生活しており、買い物に行ったり、お金を下ろしたり、バスやタクシーに乗ったりもします。そんな中で、もしあなたの前に困っている人がいたら、認知症の方やその家族が安心して地域で生活していくためには、地域の人たちが認知症について理解を深めることが大切です。適切な対応は認知症の方や家族の支えになります。町では認知症の方や家族が安心して暮らせる町づくりを目指して認知症サポーター養成講座を開催しています。認知症サポーター養成講座とは、全国で進む高齢化に対し認知症の方や家族が住みやすい町を作ることを目的に、住民が講座の受講を通して認知症への理解を深め、正しい対応ができるようになることを狙いとしています。受講者には認知症サポーターカードが交付され、サポーターのいる企業や団体等には申請すると、認知症サポーターステッカーやロバ隊長ぬいぐるみが県より送られます。マスコットキャラクターロバ隊長の認知症サポーターステッカー、ロバの絵と認知症サポーターがいますなどと書かれたステッカーが載っています。認知症サポーターとは、何か特別なことをする人ではありません。認知症の人やその家族の応援者です。認知症を正しく理解し、偏見を持たず、 認知症の人や家族に対して温かい目で見守ることがスタートです。集落での集まりや銀行、郵便局などの企業、病院、介護施設、小中学校など要望に応じて様々な場で講座を開催します。ご要望があれば津南町地域包括支援センターまでお気軽にご相談ください。津南町地域包括支援センター、電話765-5455。ロバのイラストが書かれていて、吹き出しに感染症対策をして開催しますと書かれています。12ページ、情報発信強化をしてみませんか。農産物等の販売促進。津南町では農産物等の販売促進をするためチームを結成して事業の検討しています。農産物等の販売促進に向けて情報発信の強化をするための取り組みとして、ホームページの構築および通販サイトへの登録にかかる経費を補助します。農業振興にかかるホームページ構築支援事業補助金。農業者の方や農業法人などのホームページの新規作成やリニューアルにかかる経費について次の通り補助します。補助対象者、認定農業者、認定新規就農者、農業法人、農業者3個以上で組織する団体、集荷業者、加工品や特産品等の製造・販売業者。補助対象経費、次のいずれかの経費。1、ホームページの新規作成にかかる経費。2、ホームページのリニューアルにかかる経費。補助金額等、1、新規作成、8割以内、上限100万円。2、リニューアル、8割以内、上限50万円。予算の範囲内での補助となるため、申請額の総額によっては補助率が下がることがあります。申請は1社。
社は対象業者の社。
につき1回までとなります。交付要件。ホームページ内での津南産農産物等の販売が可能な内容とすること。事業対象期間、4月23日金曜日から令和4年2月28日月曜日。申請受付期間、8月31日火曜日まで。申請書等、申請書様式等については、町ホームページからダウンロードいただくか、農林振興課までお問い合わせください。農産物等通販サイト登録支援事業補助金。農業者の方や農業法人などが通販サイトに農産物等を登録する際にかかる経費について次の通り補助します。補助対象者、認定農業者、認定新規就農者、農業法人、農業者3個以上で組織する団体、集荷業者、加工品や特産品等の製造・販売業者。補助対象経費、通販サイトに農産物等を登録する際にかかる経費、出店・出品登録料や商品紹介ページ制作費用等。すでに出店している通販サイトに追加で登録する場合は、その追加登録にかかる経費が対象となります。申請は1社につき1通販サイトまでとなります。オークションサイトやフリーマーケットサイトへの登録は対象外となります。月額料金や売上に伴う費用、販売手数料、決済手数料、送料等は対象外となります。補助金額等、定額補助、上限20万円、予算の範囲内での補助となります。交付要件、津南産の農産物等を通販サイトに登録すること、事業対象期間、4月23日金曜日から令和4年2月28日月曜日。申請受付期間、申請は随時受付しますが、申請額が予算額を上回る場合は募集を停止します。申請書等、申請書様式等については町ホームページからダウンロードいただくか、農林振興課までお問い合わせください。
お問い合わせ、申請書等提出先、農林振興課農林班、 電話 765-3115。
13ページ、農業委員会の窓。農業者年金受給者の皆さん、現況届は忘れずに提出しましょう。今年5月末、農業者年金基金から現況届の用紙が農業者年金受給者の皆さんへ送付されております。まだお手元にある方は必要事項を記入の上、津南町農業委員会事務局まで忘れずに提出しましょう。農業者年金受給者現況届の
見本の写真が掲載されています。
経営異常年金、特例付加年金を受給されている皆さんへ、経営異常年金を受給されている方が提出する現況届には、右のような質問があります。回答に、はいがある場合は、現在の状況をお聞きすることがあります。状況によっては、支給停止の可能性がありますので、お気をつけください。不明な点がある場合は、津南町農業委員会事務局までご連絡ください。津南町農業委員会事務局、電話 765-5583。支給停止事由等に該当していないことの自己チェック表の
写真が掲載されています。
質問のすべてに、いいえのところに丸がついています。農地パトロールを実施します。毎年7月から11月にかけて、管内の農地パトロールを実施しています。この活動の目的は、耕作されていない農地、遊休農地の把握や、農地の違反転用の早期発見などがあります。農業委員と農地利用最適化推進委員が担当地域を回り、一筆ごと目視で確認し、各農地をパトロールいたします。農地の場所によっては、敷地内に立ち入ることがございますので、ご理解とご協力をお願いします。写真、活動中に遊休農地を発見。写真の説明、農業委員と農地利用最適化推進委員が農地を確認しています。一番手前の方が農地を指さしています。写真終わり。農業委員会の主な動き、実施された行事、4月6日企画会議、26日第10回総会、5月25日第11回総会、今後の行事予定、6月22日、津南町農業公社理事会、24日、市町村農業委員会会長会議、25日、第12回総会。囲み、LINE 公式アカウント、アグリ情報津南、津南町の農業情報をいち早くゲットしよう。友達登録は下記の QR コードから。右手に、QR コードの映し出されたスマートフォンを持ったイラストが書かれています。吹き出しに、台風何号接近中、何月何日、スマート農業研修会開催と書かれています。囲み終わり。
14ページ、地域おこし協力隊だより、森瑞恵さんの顔写真があります。こんにちは。炭化地区担当の森瑞恵です。長い冬が通り過ぎ、空き家に越して初めての春を迎えました。数年誰も住んでいなかった家の庭先に、雪解けとともに現れたのは紫色のクロッカス。きっと去年もその前の年も人知れず咲いていたのだろうと思います。今年は私が見つけてあげたよ。そんな気持ちで今年の春が始まりました。5月に入り、私が書いているオラホの便りを集落のお宅へ配っていた日のこと、むしろに干されたゼンマイがあっちにもこっちにも、少し歩けばまたせっせとゼンマイを揉んでいる地域の方が、皆さん口を揃えて処理が手間なんだと言いながらも、カラッと乾きそうな天気に嬉しそうな様子。そういえば、初めて新潟へ訪れた際も、外でゼンマイを干すご家庭を見つけて、もの珍しくしばらく見入っていたのでした。
それから1週間も経つと、
田んぼの後ろ書きをするトラクターの姿が見られるようになりました。
この時期を逃すまいと、雨の中でも田植えを進める方、線引きの道具を使ってじっくりと植える方向を定める方、周りの草刈りを丁寧に行う方、日々色濃くなる山々に合わせるように、皆さんの暮らしも忙しくなっていきます。それでいて、その忙しさを豊かな自然がおおらかに包み込んでいるようにも感じます。四季は自然から感じるもの、当たり前のようにそう思っていました。ですが、山河で一年暮らしていると、皆さんの暮らしぶりから四季を感じるようになりました。これは大きな発見です。このことはきっと、ある家庭だけが自然と共にある暮らしをしていても感じられないことで、あっちでもこっちでも地域に同じ光景が広がっているからこそ感じられたもの。保育士をしていた頃は、季節に沿った活動といえば、その時期の草花、食材などばかりに目を向けていました。今では人々の暮らし方も季節を感じさせる一つの要素となり、そのように私自身が感じられるようになったことは、ここに住んで得た大きな財産のような気がします。さて、私も干したゼンマイを戻し、タケノコのアク抜きを始めるとします。農業の豆知識。スマート農業の取り組みを支援します。26。さて、この数字は何の数字を表しているでしょうか。昨年1年間であることが増えた数字です。この数字は昨年度新たに農業用ドローンのライセンスを取得し、町のライセンス取得補助を受けた人数です。津南町では令和2年度から2年間、スマート農業実証プロジェクトを行っております。このプロジェクトは、露地野菜、雪下人参、加工用キャベツの省力化や生産性向上を図り、津南町の園芸産地づくりを進めていく取り組みです。そして、さらなるスマート農業の普及に向けて、昨年度に引き続き、スマート農業機械導入、農業用ドローン、免許取得の支援を行います。写真、農薬散布用のドローン。ドローンで農薬散布を行う場合には、決められた検定を受ける必要があります。写真の説明、ドローンで農薬散布を行っています。写真終わり。スマート農業、加速化事業。スマート農業機械等の導入費用を助成します。対象経費、スマート農業機械等、機械化一貫体系を含むの導入費用。助成限度額、対象経費の 10%。その他、申請には様々なケースが想定されるため、検討されている方は担当へご連絡ください。農業用ドローン操作ライセンス取得費補助。ライセンス取得費用を助成します。補助額一律5万円。定員先着20名。対象条件。町の住所を有する農業者。満16歳以上。講習受講後にドローンの産業パイロット教育機関が発行する認定証の提示が必要です。昨年度の町内導入実績、防除ドローン15機、ラジコン除草機2台、直進アシスト田植え機1機、可変施肥田植え機1機、ドローンライセンス取得26名、キャベツ機械化一貫体系、二法人。お問い合わせ、農林振興課農林班、電話 765-3115。 15ページ、タップで行こう。タップ、NPO 法人。つながりで人づくりとまちづくり。ノルディックウォーキング教室を開催しました。タップでは5月26日水曜日にノルディックウォーキングを開催しました。ウォーキングの前には毎回身体の状態を測定できるインボディ測定会を行い、ご自身の健康状態のチェックをします。身体の状態を数値化することで、健康に対する取り組み方を考えることができ、その後ノルディックウォーキングで専門のインストラクターと一緒に無理なく身体を動かします。ノルディックウォーキングの参加者を随時募集します。タップでは今後6月から1月までの毎月第4水曜日に授業を継続して開催します。津南町役場を発着としていろいろなところに歩きに行きます。お仲間を誘って健康づくりに取り組んでみませんか？日時6月23日から1月26日までの毎月第4水曜日。全8回。対象、ウォーキングに興味がある方。参加費、タップ会員220円、非会員330円。内容、インボディ測定会、身体の測定、ノルディックウォーキング。お申し込み、各会開催日の2日前まで。写真が2枚あります。1、インボディ測定会の様子。写真の説明、ボディ測定を受け、身体状態の数値の説明を受けています。2、中津川運動公園の外周を参加者とウォーキング。写真の説明。インストラクターと4人の方がストックを持って歩いています。写真終わり。お問い合わせ、お申し込みは、NPO 法人、タップ、町総合センター内、電話 765-5776 まで。苗場山麓ジオパーク認定商品、特産品紹介、大地の宝物、7、商品名、豪雪物語どぶろく、農家民宿豆腐屋、石沢酒造場。苗場山麓では火山活動や地殻変動などが繰り返され、特殊な地形が誕生しました。また8000年前からは日本海に対馬暖流が流れ込んだことにより、苗場山麓にたくさんの雪が降るようになりました。この大地と雪を源とする豊富で清らかな水と気候が美味しいコシヒカリを育てます。これらの自然の贈り物を原料に作っているのが、豪雪物語どぶろくです。四季がはっきりとしているこの地域では、同じお酒でも季節によって味わいが違います。悠久の時間、時が作り上げた大地の恵みを感じていただける一杯です。写真、写真の説明。雪室熟成特別限定醸造、豪雪物語、どぶろくと書かれたラベルの貼ったお酒があります。写真終わり。7号にわたり紹介してきました大地の宝物には、現在13品が認定されています。認定には、苗場山麓の地質、地形、気候、生態系と人々の暮らしのつながりを語れる商品で、かつ次の1から4に2つ以上当てはまることが条件となっています。1、エリア内で産出・生産された原料を一部に使っている商品。2、地形を真似るなど、ジオサイトを想起させるユニークなデザインの商品。3、ジオサイトもしくはそれに関連する写真、 イラスト、名称等を主たるデザインや商品名に使用している商品。丸4、製造の最終工程がエリア内の工場や工房、食堂等で製作された商品。苗場山麓の風土と歴史、皆さんのアイデアが生んだここにしかない商品には、たくさんの魅力が詰まっています。コロナ禍で外出もままなりませんが、家族や自分に、遠くの親戚や友達に、ちょっとした楽しみとして苗場山麓の大地の宝物を送ったり、食べに出かけたりしてみませんか？お問い合わせ、ジオパーク推進室、ナジョモン。電話 765-1600。観光地域づくり課、電話 765-5454。16ページ、ブックタイム、広報ライブラリー、6月、水月。本年も、はや半年が過ぎようとしており、夏至も過ぎ、日の長さが嬉しく感じられる季節となりました。時が経つのは早いですね。皆様はいかがお過ごしでしょうか。梅雨の時期、お家でじっとしているのも退屈です。そんな時は、読書をしてみませんか。その際には、ぜひ公民館図書室をご利用ください。毎月、新刊も導入しております。初の移動図書室を終えて、5月、6月と初めての移動図書室ひまわり号を終えました。初めてのことでいろいろ不安がありましたが、なんとかやることができました。移動図書室を行うにあたって訪れたことのない集落や場所を回って津南町の自然を改めて肌で感じることができ、やっぱり津南町っていいなと感慨深くなりました。これから四季によって移り変わる景色を見るのが楽しみです。また町内の保育園や小学校に訪れて可愛い子どもたちと触れ合ってとても癒されました。子どもたちの借りる本の中には、恐竜の絵本だったり、有名シリーズの文庫本だったりと、私の読んだことのある本もあり、ノスタルジックな気持ちになりました。移動図書室ひまわり号は、毎月町内の福祉施設や保育園、小学校等の25ステーションを回りますので、皆様ぜひご利用ください。新刊購入の楽しさと難しさ。5月、6月の公民館図書室に導入する新刊を私なりに選んでみました。毎月多くの本が出版されており、よりどりみどりな状態でなかなか甲乙つけがたい本ばかりです。特に人気のある小説については、常に何を買おうか迷いどころです。また、私の興味のあるスポーツ産業やスポーツ振興についての本も少し導入してみました。皆様も興味がありましたら、ぜひ読んでいただきたいと思っています。皆様からの新刊のリクエストもお待ちしています。今月の一冊。境界線。中山七里。宮城県警捜査一課を舞台に、東日本大震災による行方不明者と、個人情報ビジネスという復興の闇、震災で引かれた境界線に翻弄される人々の行く末は果たしてどうなるのか、同国必至の骨太社会派ヒューマンミステリー小説です。6月の新着図書、ホームページでも検索できます。変更となる可能性があります。大人の本。オリンピックに反対する側の論理。作品者。コロナ危機と未来の選択。コモンズ。公共政策の中のスポーツ。公用書房。農民家族経営と将来性のある農業。筑波書房。カラス百科。阿部千里。小説8050、林真理子、 破天荒、高杉良、悪の目、ぬくい徳郎、子供の本、リオと古い鏡の魔法、高坂理沙、五分後に絆のラスト、エプリスタ、ストップ、SNS トラブル、長文社、ハーフってなんだろう、平凡社、絵本、アマガエルの冒険、盾野博士、クリフォード、ノーマン・ブリットウェル、パーンツ、藤本智彦、誰のご飯かな、木下圭。お知らせ、津南町公民館の1階ホールは、ただいま新型コロナウイルスのワクチン接種会場となっておりますが、図書室は通常通り開室しておりますので、気兼ねなくご利用いただけます。駐車場につきましては、公民館利用者用駐車場をご利用ください。また、時間帯によっては混雑いたしますことをご了承ください。皆様のご利用を心よりお待ちしています。休館日、6月28日、月曜日、7月26日、月曜日。
17ページ、津南の文芸、短歌、砂丘、鎌を持ち、草刈りするも、いつの間にか、鎌置き両手で草むしり折り、鎌を持ち、草刈りするも、いつの間にか、鎌置き両手で草むしり折り、北村政子。梅雨時に、大降りの後の信濃川、増える水かさに恐れを抱く。梅雨時に、大降りの後の信濃川、増える水かさに恐れを抱く。小島佳代子。思春期の、母を抱きしめる母の腕を、糸石が今は感謝もて思う。思春期の母を抱きしめる母の腕を、糸石が今は感謝もて思う。江村大輔。吹き味噌を熱々ご飯にのせてはむ。広がる苦味に春を感じて。吹き味噌を熱々ご飯にのせてはむ。広がる苦味に春を感じて、津幡恵子。音立てて、ブナの林を渡り来る、6月の雨はまっすぐに降る。音立てて、ブナの林を渡り来る、6月の雨はまっすぐに降る。貝沢恵子。茂みより、ぐんと伸びたるクズのつる、傍若無人に、あたり占拠す。茂みよりぐんと伸びたるクズのつる、傍若無人にあたり占拠す。関谷育子。初任給の子からもらいし小遣いを、使えぬままに10年のすぐ。初任給の子からもらいし小遣いを、使えぬままに10年のすぐ。恩田久美子。ただ一つ、熟す一軸、鳥よりも、先に鳥たるを、妻と分かちぬ。ただ一つ、熟す一軸、鳥よりも、先に鳥たるを、妻と分かちぬ。丸山直子。問いかけに、しばしも出して、君は答う。すめる言葉に、我の救わる。問いかけに、しばしも出して、君は答う。住める言葉に我の救わる。小野寺常世。残雪の未だ残れる校庭に、季節巡りて桜道咲く。残雪の未だ残れる校庭に、季節巡りて桜道咲く。高橋春江。残雪の中に芽吹けるブナ林、日ごと緑の色増しゆけり。残雪の中に芽吹けるブナ林、日ごと緑の色増しゆけり。内山菊。カマキリの 巣の高さ見てのその冬の積雪予想は今も続けり、カマキリの巣の高さ見てのその冬の積雪予想は今も続けり、オミ発絵。夫婦となりて60年のこの年にコロナウイルス猛威を振るう。令和2年。夫婦となりて60年のこの年にコロナウイルス猛威を振るう。滝沢克恵。土にまだ氷が張りしポットの中、雪割り草が開き始める。土にまだ氷が張りしポットの中、雪割り草が開き始める。風巻京子。ほのかなる中間色のスイートピー、亡き友好むを花屋に見てすぐ。ほのかなる中間色のスイートピー、亡き友好むを花屋に見てすぐ。鈴木綾子。真剣に見つめる妻の眼差しを受け止め再び眠りに落ちゆく。真剣に見つめる妻の眼差しを受け止め再び眠りに落ちゆく。萩原光之。調整学園。こと見ればただただ寂しさ若き日の夢中で引きし日々は戻らず。大正ごとをやめて。こと見ればただただ寂しさ若き日の夢中で引きし日々は戻らず。中村武子。孫を送る朝の国道19度、涼しきうちに草刈りをせむ。孫を送る朝の国道19度、涼しきうちに草刈りをせむ。島田正幸。俳句。岩菅俳句会。さつき。花冷えや軽トラ並ぶ道不審。花冷えや軽トラ並ぶ道不審。ひさこ。耕せば妻は来ぬのにカラス来る。耕せば妻は来ぬのにカラス来る。都州。空気入れタイヤの形春の雲。空気入れタイヤの形春の雲。ふさよし。春ごたつ出入りする猫15年。春ごたつ出入りする猫15年。森人。こけしにもふるさとのありつわの花。こけしにもふるさとのありつわの花。玲子。春日傘時に傾け空仰ぐ。春日傘時に傾け空仰ぐ。耐え。春ふかし拉致なき夢見る日の続き。春ふかし拉致なき夢見る日の続き。吉次。春雷に首をかしげる子犬かな。春雷に首をかしげる子犬かな。三重。美しき形求めてちまき言う。美しき形求めてちまき言う。緑。新緑や水のかさ増し激しさよ。新緑や水のかさ増し激しさよ。ふみこ。春帽子選ぶ手鏡大鏡。春帽子選ぶ手鏡大鏡。ちねお。18ページ。病院祭時期。食後に中性脂肪値が急増する。食後高脂血症。町立津南病院総看護師長風巻真理子。中性脂肪は食後30分くらいから上昇し始め、4から6時間後に最も高くなると言われています。また、アルコールを飲んだ場合は、12時間後に中性脂肪合成のピークを迎えます。健康な人でも脂肪分の多い食事をとれば、血液中の中性脂肪はある程度増えますが、 その増え方が著しく、時間が経過しても十分に下がりきれない状態を食後拘縮現象と言います。このような状態があると動脈硬化が起きやすく、食後の中性脂肪の値が高いほど狭心症や心筋梗塞のリスクが高くなります。メタボリックシンドロームや糖尿病の人に起こりやすいと言われています。食べ過ぎに気をつけたり、運動習慣を持つ等の生活習慣を改善し、メタボ対策をしましょう。津南病院では、令和3年4月から糖尿病生活習慣病内科外来を開設しました。検診や人間ドック等で指摘された方は、受診をご検討ください。年金コーナー。年金の切り替え手続きをしていますか？就職、退職により厚生年金へ加入、脱退したり、配偶者の扶養に認定、または認定を抹消されたときは、年金の切り替え手続きをする必要があります。手続きをしないままだと、年金の加入履歴の漏れ落ちや保険料の二重払いなどが起こりかねません。手続きの際は、お勤め先から発行される資格取得、喪失の証明書をお持ちの上、税務町民課、町民班窓口までお越しください。年金事務所での相談・お手続きの際はご予約を。日本年金機構の全国の年金事務所では、年金相談や年金請求手続きについて、事前予約を行っています。予約がない場合、待ち時間が長くなったり、後日の相談になってしまうこともあります。予約相談希望日の1ヶ月前から前日まで受付しています。お申し込みの際は、基礎年金番号のわかるもの、年金手帳や年金証書などをご用意ください。ご予約の方法は、全国共通の予約専用受付電話 0570-05-4890 またはお近くの年金事務所へ電話、来訪時にお申し込みください。お問い合わせ、六日町年金事務所、電話 0570-05-4890、予約専用、電話 025-716-0802、税務町民課、町民班、電話 765-3113、健康体力づくり、100日運動、前月までに100日運動カードを提出いただいた方を、このコーナーでご紹介します。継承略、6700日、中村千恵子、堂平、5700日、高橋美佐子、水間、4100日、鈴木佳代、船山神殿、3800日、和久井勝子、大有野、2300日、板場喜恵子、辰野口、2000日、福原幸子、戸丸、1700日、和久井直治、団野団地、1000日、福原義貞、戸丸、100日、南雲美佐、正面、主な運動、トレッキング、水中運動、ゲートボール、肩骨体操、ストレッチ、ウォーキング、ほか。議会コーナー、実施された行事。5月18日、全員協議会。28日、津南地域衛生施設組合臨時議会、議長、組合議会議員。6月3日、一般質問締め切り日、午後3時。8日、議会運営委員会。8日、全員協議会。11日、 県町村議会議長会令和3年度第1回臨時総会議長。16日から18日、令和3年第2回定例会。今後予定されている行事。6月22日、民生児童委員との懇談会、総文福祉常任委員会。7月6日、議会運営委員会。6日、全員協議会。15日、全議員研修会、前期。19ページ、ナジョモン通信、下記企画展、村上玄也縄文の響き展、若き縄文アーティストの記載が残した仕事と夢、会期、7月17日土曜日から8月22日日曜日、入場料、無料。縄文文化からインスピレーションを受け、土器と同様に野焼きで焼き上げた村上玄也氏の縄文アート展です。村上玄也氏の作品、渦巻く翼のヴィーナスの写真が載っています。和紙のうちは、日時、7月3日土曜日、10時から11時30分、体験料、700円。対象、小学1年生から大人。竹の内輪骨に和紙を貼り、模様をつけます。模様がついている2本の和紙の内輪の写真が載っています。子供のための樹皮細工、くるみの樹皮のストラップ。日時、7月18日日曜日。13時30分から15時。体験料500円。対象10歳以上。くるみの樹皮を編んでストラップを作ります。くるみの樹皮で編んだものを縦に2つ連ねて作ったストラップの写真が載っています。縦穴住居かやぶき体験。日時6月中旬から7月下旬の平日、事前にお問い合わせください。体験料、無料。対象、小学5年生から大人。縄文村の縦穴住居の屋根の葺き替えは、一棟で3ヶ月近くにわたる大仕事、作業を手伝いながら基本を学びます。男の人がはしごを登り、長い棒と縄を持ち、吹き替え作業をしているところの写真が載っています。表、7月にナジョモンで行われる体験プログラム。予約受付中、当日受付も可。ただし、定員になり次第締め切ります。ナジョモン、電話 765-5511。日時、プログラム、金額、対象の順に読みます。3日土曜日10時から11時30分和紙のうちは700円低学年以上4日日曜日13時30分から15時30分安銀闇初級編1000円中学年以上10日土曜日13時30分から15時30分、琥珀の勾玉作り、1200円、10歳以上、11日、日曜日、9時から10時、身近な薬草、500円、低学年以上、17日、土曜日、10時から11時30分、木のうちは、800円、10歳以上、15時30分から16時30分、カラムシの刈り取り、無料、高学年以上、18日、日曜日、9時から10時、カラムシのおかき、500円、高学年以上、13時30分から15時、 子供のための樹皮細工、くるみの樹皮のストラップ、500円、10歳以上。なお、7月20日以降の体験は、ナジョモン、がむしゃら塾、チラシでご確認ください。表、終わり。戸籍の窓、おめでとうございます。出産、ハンドナギと、ホキザワ、アツシさん、サオリさん、滝沢かや、赤沢、翔太さん、はるかさん、小杉こう、八千、拓夫さん、ともみさん、桑原七瀬、貝坂、ともゆきさん、けいさん、末永くお幸せに、結婚、藤の木浩平さん、反口、篠田楓さん、反口、藤木雄大さん、魚沼市中原、大口瑞穂さん、割野、大平武弘さん、陣馬下、サセドア・アベロン・バネッサ・パールさん、フィリピン。お悔やみ申し上げます。死亡。小島徳さん、90歳、足ヶ崎。関沢啓春さん、68歳、正面。丸山茂松さん、92歳、割野。村山春井さん、88歳、陣馬下。高橋文さん、95歳、12の木。滝沢初さん、94歳、八千。涌井光一さん、73歳、赤沢。福原健さん、100歳、正面。岩田菊江さん、108歳、十日町市中条。大口茂雄さん、95歳、足ヶ崎。滝沢由美さん、94歳、血統、上血統。津畑信治さん、99歳、泊まる。山本耕作さん、84歳、正面。藤木正照さん、79歳、岡。江村木之江さん、100歳、大井平。広報編集室。梅雨に入ったようで雨の予想も増えてきました。湿気はパソコンやカメラなどの電子機器の敵なので、あんまり梅雨は好きではありませんが、草花など雨が降ると別の姿を見せるものもありますので、写真を撮って楽しみたいと思います。村山拓也。
20ページ、暮らしの防災。令和3年5月20日から、警戒レベル4、避難指示で必ず避難。避難勧告は廃止されました。表、表の説明。新旧2つの警戒レベルを表した表があります。警戒レベル、新たな避難情報等。これまでの避難情報等の順に読みます。警戒レベル1、今後気象状況悪化の恐れ。新たな避難情報等、早期注意情報気象庁。これまでの避難情報等、早期注意情報気象庁。警戒レベル2、気象状況悪化。新たな避難情報等、大雨洪水高潮注意報、気象庁。これまでの避難情報等、大雨洪水高潮注意報、気象庁。警戒レベル3、災害の恐れあり。新たな避難情報等、高齢者等避難。これまでの避難情報等、避難準備。高齢者等避難開始。警戒レベル4、災害の恐れ高い。新たな避難情報等、避難指示。これまでの避難情報等、避難指示緊急避難勧告。 警戒レベル4までに必ず避難。警戒レベル5、災害発生または切迫、新たな避難情報等、緊急安全確保、これまでの避難情報等、災害発生情報、発生を確認したときに発令。なお、市町村が災害の状況を確実に把握できるものではない等の理由から、警戒レベル5は必ず発令される情報ではありません。避難指示はこれまでの避難勧告のタイミングで発令されることになります。警戒レベル3は、高齢者等以外の人も必要に応じ、普段の行動を見合わせ始めたり、避難の準備をしたり、危険を感じたら自主的に避難するタイミングです。警戒レベル5。警戒レベル5は、すでに安全な避難ができず、命が危険な状況です。警戒レベル5、緊急安全確保の発令を待ってはいけません。警戒レベル4、避難勧告は廃止されました。これからは、警戒レベル4、避難指示で、危険な場所から全員避難しましょう。警戒レベル3、避難に時間のかかる高齢者や障害のある人は、警戒レベル3、高齢者等避難で、危険な場所から避難しましょう。今日終わり。津南町の人口、6月1日現在、括弧内は前月比、人口9157、括弧マイナス14、男4448、カッコプラスマイナス0、女4709、カッコマイナス14、世帯数3480、カッコマイナス5、転入9、転出12、出生3、死亡14、婚姻3。発行津南町役場、郵便番号949-8292、新潟県中魚沼郡津南町大和下船渡585、電話025-765-3111代表、ファックス025-765-4625、ホームページhttps://www.town.tsun.niiga.ta.jp/。電子メール info@town.tsun.niiga.ta.jp 編集総務課総務班。以上で、広報津南2021年6月20日号を終わります。